アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2505回4月2日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。17年も続くアップルファン向けのポッドキャスト番組です。今年新入学新社会人になられた皆さん、春の機会にポッドキャストを聞こうかなと思った方、この番組登録してフォローしてこれからも聞き続けてください。今週のオープニングテーマは社会人になって最初に挨拶した人です。スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。昨日入社式で今日から本格的にお仕事始まるという新社会人の方も多いかと思うんです。私が最初に挨拶したので会社の人事の人でしたね。最終面接もやってくれた方だったんですけれども、今も元気にしてますかね。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。大学卒業時は就職せず、翌年に合格して司法書士になりました。すぐ後に紹介してもらった OB の司法書士を訪ねていったんですが、その方が最初に挨拶をした人かもしれません。今もお元気にされてるでしょうか。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。社会人初日は新人研修で隣に座った人と会話したと思います。何を話したんでしょうね。緊張するよねっていう話をしたかな。不安しかなかった三浦です。
ギガ人にあった記事です。アップルが WWDC24 を2024年6月11日未明から開催、 iOS18 など発表へという記事がありました。いよいよ WWDC の日も明らかにされまして、いろいろ見えてくるものがあります。ここではスミレさんとハルさんに入っていただいてます。
はい。
オープニングでも話してますよね、今日初めてワンボタンの声聞いたっていう人もいるかもしれませんが、スミレさんに一応自己紹介だけしときましょうか
そうですね。はい、
私は山村と言いまして、この番組をもともと作ろう言うて、収録をして、編集して、配信するところまでやってる人間です。もともとは、アップルのサポート、修理とかやる会社、アップルじゃないですよ。アップルの下でそうやる会社の仕事をしていた時代があります。ハルさんが、
はい、私はもともと大阪で開催される AUGM 大阪ですね、アップルユーザーグループミーティングで山村さんと知り合いまして、ポッドキャストこのワンボタンの声を聞くようになってリスナーとして長く聞いてたんですが、何年前でしょう、参加したのは、コメンテーターとして。
コロナ前だから、まあ、
前ですね。
2019年
からコメンテーターとして参加させていただいてます。はい、はい、よろしくお願いします。
お仕事弁護士は言ってもいい。
全然構わないですね、はい。はい。今日のオープニングでは元司法書士だという話を確かしたかと思うんですが、もともと大学出て司法書士になって、その後弁護士になりました。
はい。
で、今は普段はベトナムのホーチミンで仕事をしてます。
ホーチミンで弁護士の仕事をしてるんですね。
そうですね。ホーチミンで弁護士の仕事。
スミレさんは、
私は IT ライターが本職で、今はアスキーさんとかでよく記事を書かせていただいてます。はい、私もハルさんと同じようにもともとリスナーだったんですけれども、今日なことからワンボタンのコメンテーターをやらせてもらって、もう何年になるかなという、2019年だから。
お方4年
か。4年ちょっとですね。
ですね、
はい。はい。そんな感じでやらせてもらってます。チャンネル登録のボタンよろしくお願いします。
得意技は馬に人参をやることです。
よくわからないですね。
時々これぶっ込んどくとみんな何やろうなって思うから、ね。すいません。WWDC24 ですよ。はい、6月11日は何曜日ですか、月曜日また。
日本時間6月11日ですよね。
そうですね。火曜や。火曜やって。いやいや言っちゃいかんけど。火曜ですよ、皆さん、はい。ね、もう平日ど真ん中ですよ。うん、で、また日本時間やと、夜中の2時からになるのかな
そうですね。
そうですね。
一応公演が。
年々時間短くなっていってません、あれ。
うん、そうですね。
昔は、やっぱり、2時間ぐらいやってましたっけ。
いや昔だったら4時過ぎるのは当たり前でしたもん。
2時から4時過ぎてましたよね。
う
ん
う
ん、
そうですよね、
うんうん。2時間最近ない時あったと思うんですよ。3時何分かね、なんか終わったこと一回ありましたね。
うんうんうん、
まあ申請変更発表をやったりやらなかったりするじゃないですか。
まあまあ本来、まあそれだけの場所はないからね、あそこは。うん、
そうなんでまあその発表があるかないかによってもちょっと時間は違ってくるかなと。
そうですね。コロナで全く動画だけしかなかった時があったから、うんうん、あれからちょっとそういう感じになってるんですかね。
そうですね。事前に収録したものを流すという形に、ね、なりましたから。
あ、そらね、生でぶっつけでライブでやるのすらいいかもしれんけど、閉じった時リスク大きいからね。やっぱり録画でやった方が。
いやー、でもね、やっぱりライブ感欲しいですよね。今のはもうなんか、いかにもシナリオ通り行ってますという感じばかりなので。
うんうん、で、どうせ iPhone で撮ってるんだろうみたいな、そういう感じの。
いや、それは過去にあの、ジョブさん生前の時ね、はいはい、ジョブさんを前に実演してた人たちって本当に緊張しまくったと思いますよ。ライブで。ハルさん、もしそういう立場を迎えたらどうします？
は
い、
私はああいう場結構好きなんですよ、実は。
お前
あんなすごい場に出たことはないですけど、仕事上いろいろ講演を頼まれたりすることも、
はいはいはい、
先日ちょっとやったの150人ぐらい参加者いるところでちょっと話しさせていただいて、
はいはい、
ちょっと思ったほどうまくはいかなかったんですけど、結構そういう場好きですね。
10日から14日にかけてっていうイベントなんで、iOS 18をはじめとする最新OSの情報が発表される見通しと。ここのことずっと毎回ニュースでよく拾ってる AI についてもまた大きな発表があると期待されてます。ビジョンプロについて随分長々と喋られそうな気がすんねんけど、そんな気しません。
そこはあるでしょうね。
一番尖ったハードウェアじゃないですか、あれは。
そうそうですね。
で、まあ、ビジョン OS の最初のメジャーアップデートってことになりますからね。
まあまあ、あるしね。ただ見てる人の大半は持ってないわけで買えそうにないんやな言いながらそれを見るという、
もしかして、はい、新たな販売国の拡大が発表されるんじゃないかなっていう、
ね、まあ、中国はもう決まってるようなことでね、うん、なってるみたいですけど、
日本も人材募集サイト的なところ
に、そうそうそう、それにね、情報が出てますよね。私来週から応募しますもんな。
もうぜひぜひ、
絶対無理やろな、絶対貸してもらえるんやろな。
あとは、もしかしたら値下げとか言うかもしれないですね。
まあ、ビジョンプロ、まあ、ビジョンプロ、値下げというか、あの、モデル自体を変えて、それに合致した価格で、よりもお求めやすくみたいな。まあ、アップルのお求めやすくやから、50万が45万になったくらいのことやと私は思いますけど、どこがってこうね、突っ込んでいくという。はい。
まあ、楽しみですね、いずれにしても。
まあまあ、はい、コロナの頃に比べれば、ちょっとネタが多くて楽しいかなという気はしますけど。はい、また当番組では夜中それを追っかけてライブ配信する予定なんで、起きれる方はどうぞお付き合いください。
そうですね。
配信者の皆さんもですよ。
今回は誰が寝ちゃいますかね。なんか順番に寝ちゃってますよね。
私もいい感じで過ごしたしね。まあまあ頑張っていきたいと思いますよ。はい、そんな期待の話の後、ちょっとこれは嬉しいなという話がありましたので、ギガ人にあった記事をご紹介します。 iOS 17.4 で iPhone 12がひっそりと T2 の最大 15W ワイヤレス充電に対応していたことが判明。マグセーフ対応充電器以外でも高速ワイヤレス充電が可能にという記事で、 iPhone 12ユーザーの皆さん、私 iPhone 12 Pro Max ユーザーですが、よかったですね。 OS アップデートするだけで性能が上がる。
なるほど。
これ12だけちゃうの。12 Pro Max とは書いてないもんだって。
いや、まあ、確認した方が iPhone 12を使ってらっしゃったということなんだと思うので。
ですけどね。私が T2 互換のなんか買ったとするでしょ、はい、できませんでした、終わりみたいな結果になりそうな気すんねんけど。12 mini はあかんって書いてますよ、記事で。12 mini と13 mini はワイヤレス充電の出力は最大 12W に制限されているため、T2 に対応しても最大 15W でのワイヤレス充電は不可能ですというふうに書かれてるんで。
これはマグセーフの時からそうですよね、確か。
そうなんですよね。なんかこれずっと書いてあって、Macworld の読者からも T2 対応のワイヤレス充電器で iOS 17.4 にアップグレードした iPhone 12 シリーズの充電速度が向上しているという報告が相次いでると記事でありまして、 ベルキンの T2 対応充電器には互換性に関するメモがついていて、 T2 互換デバイスで高速充電がサポートされている iPhone としては、うん、iPhone 12から15シリーズの端末の名前が挙がってる。アンカーの場合は公式サイト上で iPhone 12 Pro は T ワイヤレス充電規格をサポートしていますが、新しい T2 ワイヤレス充電規格はネイティブにサポートしていません。12 Pro は T2 規格は完成して導入する前に作られたものですということで、各メーカーできませんよということを大体書いてるみたいなんですよね。
うん、
でも OS 17.4 にしてみたらいけたらしいです。
逆に言うと次のバージョンの OS でまた穴が塞がれるというと変な言い方ですけど、元に戻っちゃう可能性もあるので、
は
い、そのあたりはちょっと注意深く見てた方がいいかなというところですね。
そんなもう絶対 17.4 から動かせる何が何でもアップデートせえん。
そうですね、ちょっと待ってくださいね。アップルの公式の技術仕様のページが、はい、多分これ更新されたんでしょうね。12も12 Pro も12 Max もマグセーフの項目のところに最大 15W のワイヤレス充電というふうに明記されてますね。
あ、ほんまに。
はい。
ということは、それはマグセーフに関しての表記ですけど、はい、
そうですね、
理論上 15W 充電までいけちゃうということですよね。あの T2 であってもおそらくはっていう。
あ、そうか。T の部分は 7.5W のままですね。そうですね。
ただ T2 の規格がマグセーフをベースに作っていたはずなので、
そうです、そうです。
おそらく 15W でいけるだろうというところですよね。うん、
で、私見ようとしてまして、この記事中に iOS 17.4 にアップデートした iPhone 12 Pro を充電するという実験を行っていますというのも書かれてまして、はい、その結果、やっぱりわずか70分で 50% までバッテリーを充電することができたというふうに、ね、書いてますね。
はい、ということはやっぱり山村さん T2 対応のワイヤレス充電器買えばもうライトニングケーブル紛失事件とはおさらばですよ。
まあね、うん、この間部屋片付けたらだいぶ出てきたけどね。最近は充電もね、またバッテリー割ってきてるんで頻繁にやること多くなってきました。
うん、そっかそっか。
番組聞くために iPhone を長く使ってらっしゃる方、やっぱりモバイルバッテリー必要でね、持ち歩く方多いと思いますが、はい、モバイルバッテリーと一緒に AirPods Pro とかイヤホンも持ち歩いてるんで、カバンの中はガジェットだらけでなきゃなと思うんですけど、スミレさんがそんなガジェットの記事を書かれてました。アスキーさんの記事で、キノコの山ワイヤレスイヤホン販売開始限定3500台という記事で、これ1月ぐらいに発表されたんでしたっけね。
そうですね、はい。
明治が出したの、これお菓子の明治が出した。
あ、そうですね、お菓子の明治が公式の商品として出したって形ですね。
商品名はキノコの山ワイヤレスイヤホン。それだけ聞くと、キノコの山のあのチョコの傘の部分を耳に入れるんかなと思ったんですよ、私は。はい、じゃないんですね、これ。
そうですね。私も最初そう思ってましたけど、どうやら違うようですね。
はい。はい、
このキノコの傘の部分が半分ブツンと切れてて、そこに AirPods Pro のイヤホンの部分がくっついてるみたいな、そういうイメージですよね。まあ、はい、
だから耳に装着した時に、キノコの山を耳の横にくっつけてる感じ、
そうですね。
に見えるんですね。誰が見てもキノコの山やなってわかるような感じになるんです。
そう、耳からうどんじゃなく耳からキノコの山ってことですね。
カルトな商品やなと思ってましたけど、うん、絶大な人気やったみたいですね、これ実は。
そうですね。
幕開けのクラウドファンディングで出したら、いきなり売り切れだったみたいです。
そうですね、もう本当に瞬殺だったっていう。
うん、いや、私これ欲しかったんですけど、気づいた頃には遅かったですね。
あ、そうですか。これね、29,800円。
うん、そう、結構するんですよね。
まあ、ワイヤレスイヤホンや中高高級機のレベルのお値段なんで、
うん、
それなりの性能を期待しちゃうんですが、どうなったんでしょうね。
翻訳機能がついていて、
そうそう、これ最初のニュースの時もそう言ってましたね、
はい、世界74カ国の言語と70の方言に対応したリアルタイム翻訳機能が搭載されてますと。
で、それだけを全部使う機会はなかなかないけどね。
まあそうですね。で、まああとスマホと組み合わせて自分が話した言葉を外国語に翻訳してスピーカーから出してくれるモードなんかもついてたりするという。
各個体には証明書とシリアルナンバーが付属する。
はい。
証明書って何の証明書が付くんですか？
ニュースリリースだと本当に証明書という書き方しかされてなかったんで、ちょっと詳しいところまではわからないんですけれども。
類似品に対応すること。
まあそうですね。
絶対そんな出る可能性あるから。
いや、もう出てるんですよ。
あ、そうなん。
少し前に明治さんが注意喚起を出しているので、
はいはいはい。
なのでおそらく本当に本物だと証明する意味での購入証明みたいな
ついてる。なるほど。
はい。
幕開けのページに書いてありますね。
あ、失礼しました。
偽物が市場に出回っているようですが、本物である証としての公式の証明書がついております。
おお。 単純に考えると、タケノコの里でやる会社が出てきそうな気するけど。
いや、タケノコもカミングスーンみたいな感じで、あの、幕開けのページに出てるんですよ。
やってんの？いやー、はい、それやってみたんだ。左がタケノコ、右がキノコってやってみたいな。
いやー、どうですかね。
お金があったじゃないけど。そうですか。いやー、なかなか。ハルさんが購入できてないもん、もう一つ私は当ててあげましょうか。
はい。何でしょう。
マイコンベーシックマガジンのイベント申し込んでないでしょ。
あ、申し込んでないです。すいません。
あれね、もうほとんど席ないそうです。
はい、みたいですね。
もう、はよせえへんから。
いや、あれ、もうすごい迷ったんですけど、行くか行かないかですね。
はい、はい、はい、はい。
ワイワイって、すごい、自分昔の方、懐かしい思いがいろいろ蘇って、すごい楽しかったんですけど、もういいかなというですね。
そう、人間は誰しも必ずどっかでもういいかなっていう気持ちに苛まれるんですよ。
そう。
よく考えたら、アップルのもんだけもういいからなれへんのは不思議やけどね、私は。
アップルは、そうやって新しいものがいろいろ出てくるというところもありますけど、うん、もうベーマガの昔話は。ね、
で、本を集めて買ってる人は。
ベーマガ、あれは OX なんですけど。
OX やの、
は
いはい。ベーマも買ったんでしょ？でもちょっと、
ね。ベーマ何冊か、はい、買いました。
でしょ、買ってるじゃないですか。
買いました。買いましたけど、と、いうことで、結局申し込まずですね、ちょっと前の私もサイト見たら、ほぼ売り切れ状態というね。
コロナ明けたからってわけじゃないんでしょうけど、この2023年、24年って、すごい変わり目の気しません？そんな気しません？だって今日収録してる土曜日、世界不思議発見最終回やったし。
みたいですね。
で、あの、スタジオアルタが来年2月にもう営業終わるんですって。
ねえ、で、みたいですね。ね
あそう
ね
じゃあ、アルタ前で待ち合わせができなくなっちゃうわけですね。
まあまあ、で、そのアルタも次なんか建て替えるとか、そんなんじゃなくて、もう経営的にこれから見通しつかないから、それでもう畳むみたいなことで。
うん、
新宿のど真ん中でそれですもんね、
う
ん。
そうですね、本当に新宿駅前ですからね、あれ確か。うん、
建て替えるんですかね、どうするんですかね。
いや、まあ、若い抜きで、まあ、それは使えんこともないけど、まあ、正直、なんか、そんなすごいええ店入ってたんだけどね、こう、上がアルタで、その、いいともやってた言うので、粘張りはあるけど、アルタ自体にそんなに商業的魅力は私は思えんから、マイシティとどこやな、思ってましたけど、入って怒られるけど。だから、アルタの前って、広場ほどないんやけど、車も洋さんおるし、人も洋さん出てくる場所やから、あそこで、パフォーマンスする人昔から多いんですよ。
ああ、いますね。
でも昼もそうやし、夜もそうやし。で、私が一番印象的やったのが、もう新宿で、毎日仕事して疲れた時に、帰る時に、あの、東口の階段バッター上がった時に、すっごい人だかりが、はい、なんか誰かがなんかやってんねんけど、その人を囲んで、ものすごい人だかりがなってて、
はいはい、
何があんやろな、すっごい気になったから、ちょうどこう横から横からずーっと入っていって、で見たら、石を組んだだけでのような花壇みたいなのあるんですよ。
はい、
で、それに持たれて、大学生ぐらいかな、高校生ぐらいの女の子が普通の、お出かけのそんなおしゃれじゃないけど、普通の格好で、それに持たれて、はい、私はこれからこう生きていきたいとか、なんかこう、死でもない、宣言でもないようなことをとうとうと言ってるんですよ。でそれだけやのにすっごい人がだかりで、今思えば YouTube ってこういうものを置き換えやねんなっていうふうに今思いますね。ネットがない頃はね、だからなんであれが受けるんやろみたいなことを突然やるとみんながこう注目するのあったんですよ、やっぱり、はいはい、
うん、
まあまあ今はそれがネットにこう置き換えられたみたいな、ね、ことやと思いますけどね。そして今週私はびっくりしたのでメール来ましてね、誰からかなと思ったらアフィニティって書いてあってね、アフィニティまたセールなんかな、要はセールのメール送ってくるんですよ、あそこ。そしたら、いや、こういうアフィニティが新しい展開を迎えましたみたいなメールが来てて、実はこういうことです。ギガ人にあった記事で、アドビフォトショップやイラストレーターの代替ツールとして人気のアフィニティをキャンバが買収という記事がありまして、オンラインデザインプラットフォームのカンバ、キャンバスっていう綴り CANVAS ですね。キャンバスやったらね。その S がないんですけど。カンバがクリエイティブスイートのアフィニティを買収したと発表しました。ということで。そうなんですよ。買収されましたとか言えんかったけどね、うん。良きパートナーとなってみたいな。いや、これ買収やろ、実はって思ったけど。一番心配されたのは、このカンバに入ることで、サブスクになるんですよ。
ああ、なるほど。
なるほど。
私も含めてアフィニティ買ってた人は、アドビさんはサブスクやけど、アフィニティは買い切りですよっていうのが魅力で買ってた人多いんですね。
うん、
じゃあ、もうアフィニティも今後バージョンアップのした時はサブスクなんかって心配されたんですけど、
うん、
アフィニティさんは大丈夫ですと。今まで買っていただいたものに関してはもう全部買い切りのままで大丈夫ですよ。維持します。
今まで買っていただいたものはっていうところがポイントですかね。
将来はね、ちょっとどうかな。
なんか、ギガ人の別の記事では、うん、永久ライセンス買い切り型という現行のビジネスモデルを変えないと誓っていますと。
そうそうそうなんですよ。はい。
ということなので、誓ったところで方針変わればっていうのはありますけどね。
そこなんですよ。そこなんですよ。だからちょっと見守るしかないかなっていう。
そうですね。
で、まあ、アフィニティさんは今後の方針としては、学校や非営利団体には、アフィニティを無料で提供すると。
ほう。
アフィニティさん、ついていきますんで、どうかよろしくお願いしますって。しか、本当に、私、本当はアフィニティデザイナーは、このポッドキャスト始めた頃から、イラストレーターのもっと安いのをどっか出したらいいのになってずっと言い続けてたから、出た時は本当嬉しかったんですよ。
うん。
使い勝手という点ではどうなんですかね。
イラストレーターと？
はい、いらっしゃるとかと。
ほぼ一緒です。
お、
多分メニューはそっくり真似ると、パテントみたいなのに引っかかるんやと思うんですよ。だからちょっとずつ違うんですよ。
うん、
このメニューの出し方とか。
これ、使い勝手もそうなんですけど、出力したファイルの互換性っていうのは実際どうなんですかね。
あ、それも結構できます。だから、印刷ベースで色の企画とか、
はい、
Adobe RGB やとか、そういうのいろんなあるんですけど、そういうものもほぼほぼ対応できてますし、はい、まあ、ただ、アフィニティさん、出自がイギリスやから、なかなかその日本の DTP に関しての細かい対応っていうのは、ちょっとまた至ってないところがあると思いますけど、そこはやっぱり Adobe さんの方がね、実際、プロフェッショナルのところに投じてる部分大きいから、差はありますけど、
個人的にその気になったのは、まあ、互換性っていうのが、例えばアフィニティフォトとかアフィニティデザイナーで作ったファイルを印刷屋さんに出すときに、まあ、はいはい、印刷屋さんの方はフォトショップなりイラストレーターなりで開くわけですから。
そうですね。
で、マイクロソフトオフィスの互換ソフトで作ったあのワードファイルとかが、本件のマイクロソフトのオフィスで開くと、表示がずれちゃったりとか、そういうのあったじゃないですか。
なりますよね。はいはい。
そう、ああいうことが、アフィニティで、フォトショップなり、イラストレーターなりの間で、どのぐらい発生しうるのかなっていうのがちょっと気になってて。
私の感覚で言いますよ。だから、アマチュアないしは、セミプロっていう、同人誌作る人。まあ、同人誌作る人がそんなクオリティ低いとは私は言いませんけど、でも、真剣に何千冊とこう、印刷する本物の会社さんの印刷のレベルじゃなくてね。小ロットの。そういうものにおいては全然問題ないと思いますよ。位置ずれるなんてそんなの初歩的なことは絶対起きないんですよ。色に関してであるとか、爪のことであるとか、まあそういういろんな問題は多少はあるかもしれんけど、それはそれで現場とのやり取り解決していけることなんで。
ちょうど私の息子のために MacBook Pro を買うときに、
あ、はいはい、
学生向けのやつですね、
はいはいはい、
でそのストアで見ると、はい、ファイナルカットプロとか、はい、モーションとかコンプレッサーとか、はい、その辺の一連のアップルのそのプロ向けのアプリがまとめて3万円で購入可能と。
まずまとめて
素晴らしい、
すごいですね、
はい、
はいはいはい、
っていうのが出てきてですね。
それは買い切り、買い切りって書いてます。
買い切りだと思います。
いいですね。
で息子にこれいるかと聞いたところで、あのアドビでいいという。
アドビでいいと。
アドビでいい。
アドビでいいという言い方、高いのに、
そんなにこっちはいいということらしい
です。イラストレーターでしか絵が描けない、イラストレーターならすごい絵が描ける人ものすごく多いんですよ、
うん、
デザインの現場で見てて、もうデッサンの出の字もないような絵描いてる人がいて、これよ、デザイン事務所おるな、この人って思ってたんです、私、最初。
はいはい、
でもその人が、マウス持って、イラストレーターで作り始めたら、その絵からなぜこんなすごい絵に変わるんや、というのを描いてみせるんですよ。
あ、
うん。ベジェでパー描いていくんですね、その絵を元に。
うん、
おもろいから原画もつけて出したらいいのに、とか、そう思ってたけど。
いや、その方の脳内にもうアドビ先生が内蔵されてるんじゃないですか。
っていう。書く順番が全然違うんですよね。マウスでもって書き始めるとね。うん、こん にちは、大地です。最近大阪日本橋のジャンバラにて iPhone 14 Plus 128GB のパープルを購入しました。もともとデモ機だったもので、ほとんどの在庫が傷だらけなど状態が悪いものでしたが、その中から傷も焼き付きもなく、バッテリー状態も 100% のものを探してきて、約7万円で購入しました。店を出てすぐに横のダイソーでフィルムと多分13 Pro Max 用で微妙にサイズが合ってないケースを購入して、松の家で装着しました。かっこ笑い。動作良好で画面も大きくて見やすく、電池持ちもいいため気に入りました。 iPhone はオールマイティーに色々こなしてくれていいですね。 Xperia 5-4 を1月から使っていて、こちらもいいスマホなのですが少し癖があります。ブラウザーエンジンが縛られていることと、14 Plus があまりに不人気で iPhone なのにぴったり合うケースやフィルムが手に入りにくいことは少し気になりますが、画面が大きいのにリフレッシュレートが 60Hz でゲームを楽しみにくかったり、別にカメラが強化されているわけではないのに無印よりも1万円高いので選ばれにくいんでしょうか。これでスマホ探しの旅はゴールを迎えたのと、あまりに物が増えすぎたのでバルミューダフォンなどイオシスに売却してトータルで5万円ほどになったので、ここにバイト代を少し足して支払いに当てました。満足のいく端末構成ができたので、今後は物ではなく旅行などのことにお金を使いたいですね。一昨年にフィリピンに行って東南アジアの面白さに気づいたため、今はタイやベトナムに興味があります。大学関連が忙しくいつ行けるかわかりませんが、長文失礼しました。今後も配信楽しみにしています。と、大地さんからコメントいただきました。大地さん、またコメントいただきましてありがとうございます。定期的というほどではないんですが、まあ割とコンスタントにコメントいただく常連の皆さんでいらっしゃいますが、14プラスのパープルって言ったら、
昔はプロダクトレッドが後になって出てくるとかありましたよね。
あ、まあまあありますけどね。2021年に iPhone 12のシリーズでパープルっていうのが急に出てきたっていうのがありましたね。14プラスやったらパープルはもともとレギュラー色ですだと思います。うん、7万円。うん、まあまあいいお値段だと思いますし、状態もいいんやったらね、それで一番いいんですかね、
うん、デモ機だったのにバッテリー 100% っていうのは結構状態いいんじゃないかなと思いますね。
そうですね。
デモ機って充電器につなぎっぱなしなんで常時充電されてる状態なんで、
充電しながら使うっていうのが一番バッテリーにとって良くないって言われて
る、ね、これから皆さんお店で iPhone 見たら時々抜いてあげましょうね。
いやビーとかなっちゃいます
よ、ね、あかんっていう、ね、店の人怒られるんすぐ横のダイソーでって書いてるのが日本橋の
ジャンパラ、
横断歩道のとこのジャンパラや思います。私もよく行くんですよ、ここ。でそこ横に確かにダイソーがあるんですよ。これ4階建てぐらいで、ここのダイソーすごいんですよ。もうほとんどのライトニングでも何でもあるんですよ。
ああ、ってことは山村さんが家の中でなくしてしまってもここのダイソーに駆け込めば大丈夫。
ほんま、だいたいここで買う。ジャンパラで買うとここで買ったりする。
山村さんご用達とかちょっとステッカー貼ってもらったらいいじゃないですか。
それはいらんと思う。で、まあ、松屋と勘違いしたら松の屋というカツのお店も知ってます、知ってます。まあ、入ったことないけど。もう大方あれですが、ナンバーの交差点見えてるあたりですよ。だから、私もこの辺はよくうろうろしますよ。エクスペリア4-5ってこれね、
5-4ですね。
あ、5-4。言いにくいね、このアラビア数字の5にローマ数字の4って、なんかソニーってちょっとそういう変な型番付けの好きですね。
エクスペリア5マーク4とかそういう言い方してくれたらまだわかるんですけどね。わかりづらいんですよね、今の型番の付け方。
5-4ってわかりますね。
プラスはあまり不人気っていうのはそうですかね。
iPhone のプラスが。
そうですね。14の時は売り上げが、台数があまり伸びないっていうニュースも確かあったと思いますね。
確かにプラスセールやってた時あるけどね、お店で。まあ、
確かにプラスってちょっと大きいんで、でかい画面が片手持ちとかしづらいから嫌だっていう人もいるでしょうし、昔の7とか8までの世代だとプラスが今でいうプロの立ち位置だったわけじゃないですか。昔まだプロがなかった頃は、プラスが今でいうプロと同じ立ち位置だったわけじゃないですか。カメラがちょっと強化されたりとか。
ああ、画面、ああ、そうね。だから普通の大きさとプラスしかなかった時はね。
そうそう。はい、だからあの頃は割とプラスもね、売れてたような印象があるんですけど、うんうんうん、プラス買うんだったらプロ買っちゃおうかとか、そういう人もいるのかなという気はしますね。
うんうん、画面大きい割には、プロマックスに比べると軽いっていう利点はあるんですけどね。うんうん、
そこまで性能いらんけど画面は大きい方がいいっていう方にはコストで見たらやっぱりプロマックスとかよりは安いし、ね、プラスって考えるっていうのはまあ妥当なところだと思いますけどね。アップル製品ってプラスつけるの好きですよね。マキントッシュプラスから始まってると思うけど、何とかプラスがめちゃめちゃ多いですよね。
ビジョンプロプラスとか出てくるじゃないですか。
でかいんですかね。
うもうそれこれ以上、大きく。
プロマックス。
やめてくれ、みたいな。
ゲームはリフレッシュレート60、確かに60っていうのは今のゲームってまあ激しいの多いから。うん、スイカゲームやったら多分 60Hz でも全然問題ないと思うけど。スイカゲーム知ってます？
あ、知ってます、知ってます。ね、あの、一時流行ったやつですね。
あんな昔からあんのにね、なんで急にあれ流行ったんかよく分かれへんねんけど。
突然流行るのってありますよね、前からあるものが。
あったのにね。
スイカゲームがどうだったか分かんないですけど、最近だと有名どころの YouTuber さんとかがたまたま取り上げたりして、それでバズるとか。
スマホ探しはもう終えまして、次は旅行にってことでね。あ、そうか、バルミューダモンとかいろいろお持ちでね。
そう
ですね。
5万円ほどなったという。いいな。
そう。
ぜひベトナムに来てもらいたいですね。
はい、そうですね。
ですね。もしいらっしゃるなら連絡いただければと思います。はい、
今後も配信楽しみしていますということでね、今後も大地さんの大学その就職とかそっち方面もまた気になりますので、ね、節目節目でまた教えていただけたらと。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。4月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの不安材料。 iPhone のガラスにひびが入ってるけど忙しくて交換に出せないので使ってて不安とか、MacBook Pro のバッテリーを自分で交換したものの充電に時間がかかりすぎて不安とかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年4月のマグネットは4月24日水曜日夜8時から Zoom のオンラインミーティングで開催いたします。以前は夜9時開始でしたが夜8時開始に変更しています。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は4月4日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。